皆様、おはようございます。3月に入りました。レント受難節第3週目の主日です。そして今日で毎月1回の礼拝説教の御用も最後となりました。皆様とのお交わりは本当に貴重なものとなりました。心から感謝をいたします。そしてこの最終回の時にどのようなメッセージを運べるかはまたとても気になりました。とにかくまずはお任せしますと言って御言葉を与えられることを恋願って祈りました。それから私はいつも利用している2冊の冊子を開きました。一つは日々のシェイクです。その3月3日日曜日のシェイクがずらっと出てきました。新約旧約からのシェイクが載っていました。それをすべて、書き出しました。そして、阿弥陀くじを作りました。そして棒を投げました。この棒が指し示した線のところに丸をして、その線をたどって当たったところが今日の列王記上19章の3節から13節でした。まあ、これを聞いて皆様は神学校で勉強してきて牧師も経験している者が自分で計画を立て聖書を選べないのかなとこうびっくりされるかもしれません。確かにそういうやり方もあると思いますが、私はどうしても自分で決められません。聞かないでは折れないのであります。そうして選んだ聖書箇所を見て大抵ははてと考え込んでしまいます。本当にこれからメッセージができるのか、そして今日与えられています聖書箇所もそうでありました。もちろん与えられた聖書箇所を中心に一生懸命調べます。そしてメッセージを練り上げていきますが、どうにも壁にぶつかって先に進めなくなることがあります。しかしありがたいことに私にはとっておきの切り札があります。今日はこの切り札を皆様にプレゼントしたいと思います。聖書を読んでいてどうにも混乱してわからなくさせられた時、水先案内人となり目標となるべき御言葉があります。それは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというイエス様の十字架復活の愛の戒めです。不思議なのですが、壁にぶつかって行き先がわからなくなっている時、これを目標にしてこれから再び考え出すと道が驚くほど開けてきます。これを私は何度も実感させられてきました。それゆえに今日与えられています列王記上19章3節から13節もこの愛の戒めを目標にして、これを水先案内人として見てまいります。今日の箇所に登場してきますエリアという人は 旧約聖書の中ではスーパーヒーローの一人です。ただモーセのような出生は分かりません。忽然として現れています。彼はイスラエルの国が分裂して北と南に分かれた後、北のイスラエル王国で活動した預言者でした。今日の聖書箇所はこのエリアが異邦人の神々に仕える祭司たちとカルメル山頂で戦って勝利を収めた後の話であります。エリアは勝利者であったのですが、異邦人の神々の擁護者であった自国の王妃イゼベルから命を奪うと言われて逃げ出してしまいました。スーパーヒーローの彼が王妃を一喝するどころか脅かされて逃げ出したのが今日の箇所です。そしてもう戦いに疲れ果てて死にたいと嘆くのでした。そこで私は思い出すことがありました。パレスチナ紛争で互いに争ってきたイスラエルのラビン首相とパレスチナ解放戦線のアラファト議長が握手をしました。そしてラビン首相もアラファト議長も言いました。もう戦いはごめんだ。その後に分かってくるのですが、この2人のリーダーたちを真に苦しめているのは敵である人たちよりもむしろ味方の方なのだということでした。さらに突っ込んで人間一人一人のことを言えば、自分自身の中に争いへと仕向ける自分がいるということです。今日の聖書箇所へ戻りましょう。預言者エリアはイスラエルの民をイスラエルの神に立ち返らせるために戦ってきた人でした。何も多民族を回収させるために戦ってきたのではありません。そういう意味では現代のリーダーたちと同様の苦しみを彼は味わっていたと私は思うのであります。人は誰でも味方から苦しめられ続けることの中に四六時中いることなど耐えられません。いくら主に呼ばれ民を立ち返らせるように働く使命を与えられていてもであります。あのモーセでさえ嘆き訴えていました。これは頑なな民ですと。そしてこの頑なさは現代の私たちにもあります。そこでエリアやモーセの言えることは、エリアやモーセに言えることは、彼らはメシア、救い主ではないということであります。同じ弱い人間でした。そして彼らは常に敵対する多民族との間で戦わざる得ない状況に置かれていた人々だったということであります。それが古代の世界のありようだったからです。ところがイエス様が登場されてくると、そこには 多民族との戦いということよりも、すべての人々との平和が示されてきます。そしてイエス様もまた、イエス様がユダヤ人としてお生まれになったにもかかわらず、同じ同胞のユダヤ人に苦しめられ殺されて行かれました。しかしこれが救いの終わりではなく、すべての人に対する救いの始まりとなりました。イエス様が神様から贈られた救い主メシアであることが、イエス様の十字架復活の愛によって示されたからです。エリアもモーセも成し遂げ得なかったことであります。まさに彼らはこのメシアへと民を導こうと仕えてきた人々だったと思わされるのであります。今日の箇所に戻りましょう。エリアは自国の王妃イゼベルに殺すと脅かされて、恐れてまず直ちに自ら逃げ出して行きました。まず神様に訴えたわけではありませんでした。そしてとうとう疲れ果てて、一本のエニシダの木の下に倒れ込んで、初めて神様に、もう十分です、命を取ってくださいと声ました。そして眠り込んでしまいました。私たちはよく考えますと、人生において自分自身を脅かす、自分に脅かされて、もう十分、これ以上はとても無理と何もかも諦めさせられることがあります。がしかし、御言葉は人が諦めても神様は諦めておられないということを示しています。今日のところでは御使いが神様から送られてきます。そしてエリアに必要としているもの、パンと水を与えます。この点ではキリスト教徒は聖餐式という儀式を行って、イエス様が与えられていることを覚える、パンとブドウ酒、ブドウの実からの飲み物をいただきます。人は少なからず諦めに陥る存在ですから、神様はその人を諦めていないゆえに、イエス様を贈られたことを私たちは覚えさせられます。エリアには神様から二度にわたって使いが贈られます。そして彼の必要としているパンと水を与えられ、励ましの言葉を与えられます。私たちも同様に、パンとブドウの実からの飲み物とメッセージが必要です。それに励まされて、エリアは40日40夜歩き続けて神の山ホレブに着いたとあります。ここの40日40夜という言葉は、モーセが神様と会う時にも出てきます。またイエス様では40日40夜悪魔に試みられた後に宣教活動に向かわれました。それゆえに、この言葉は人間と神様を隔てているものを象徴しているようであります。モーセとエリアにとっては、この 隔てを通らされて神様との出会いを与えられていきます。逆にイエス様はこの隔てを越えて人間へと近づいて来られました。つまりはイエス様は神様と人とのこの隔ての壁を取り払われたのであります。エリアは神の山ホレブについてそこにある洞穴に落ち着きます。彼はそこで夜眠っているとき神様の声を聞きます。ここで何をしているのかと。エリアは答えました。自分は一生懸命主に仕えてきましたが、今は同胞のイスラエルの人々から殺されようとしていますと。彼の内なる声を通訳しますと、もう十分です、疲れ果てましたでありましょう。そこで神様は言われました。そこを出て主の前に立ちなさいと。ところがエリアが外に出て立ちたくとも、神様の力を象徴する大風が岩を砕き、地震が山を揺らし、火が全山を包みました。とても外に出て主の前に立てることはできませんでした。すると静かにささやく声が聞こえてきました。それを聞いてやっとエリアは外に出たのでした。神様との出会いはとても人間の耐えられるようなものではないということをここでは示しています。しかしイエス様を通して示された父なる神様の力とはそれらを超えるものでした。すなわちイエス様を通して示された十字架復活の力、永遠の愛の力と思うのであります。さてエリアは洞窟の入り口に立った時声を聞きました。エリアよ、ここで何をしているのか。すでにこの言葉は彼が洞窟の中で眠っている時に聞こえてきた言葉でした。それが再び語られました。そしてエリアは同じ答えをするのですが、ここでの彼の内心の思いは違っていたと私には思えました。すなわちもう主にお任せするしかないでありましょう。それゆえに神様は彼に来た道を戻ってゆく新しい使命を与えられたのだと思います。なぜなら神様は自ら進んでする心を喜ばれるからであります。そしてついに救い主イエス様が自ら進んで私たちのところに来られました。それは自ら十字架復活の愛の技を私たちのために成してくださるためでした。そのことをイエス様の十字架復活の愛の戒めは示していると思います。すなわち私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいです。これが神様の国を支配する戒めと思わされるからです。それゆえにこの愛の戒めを身先案内人とし目標とすることは神の国を目指すことになるでしょう。そしてそこに イエス様の十字架復活の愛の力が表される、そう思います。ヨハネによる福音書15章の7節でイエス様は言われました。私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。ここで言われる私の言葉とは、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいを指しています。そうであるなら、このイエス様の十字架復活の愛の戒めを水先案内人としてお任せして、この戒めの国、神の国を目指すところに道が開けないわけはないでありましょう。ここにイエス様の十字架復活の愛の戒めを信じ、希望し、愛する御言葉の秘訣がある、そう思います。ここで普通は終わりにしたいんですけれども、少し証しをします。私自身にチャレンジが与えられました。夕方ニュースを聞いていました。イスラエル軍が食料を運んでいる大型トラックに殺到したパレスチナの民衆めがけて発砲したという事件が起こりました。飢えた民衆が群がっている、そこをめがけて発砲すれば大惨事になることは分かりきっています。なんていうことをするのかと怒りを感じました。朝の祈りの時、そのような思いを抱いたまま祈っていました。すると自分自身の中に、イスラエルの兵士と同様に全く無感覚になって人を殺す自分がいる、そう思わされてしまいました。ぞっとして私は自分の追うべき先立つ主の十字架復活に結びつけられている十字架を思わされました。主の思いは私の思いとははるかに異なっていました。そこで私のできることは、唯一先立つ救い主イエス様の十字架復活の愛の御業に任せきり、任せ通して主の御国を目指して一歩一歩前進することでした。お祈りいたします。愛なる天のお父様、本当に2年間この御用を与えられて心より感謝をいたします。御座様との尊い交わりをあなたの御言葉を通して与えられたことを心より感謝しております。どうかあなたの御言葉を私たちの生きる糧として、一人一人を豊かに祝福してお持ちください。すべてを主の御手に委ねて、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。